ごきげんよう。
ごきげんよう。
Hey guys, what's up?
おー、かっこいい。
How are you doing today? さ
すが。今日はゲストに来ていただいておりまして。はい。はい、じゃあ簡単に自己紹介していただいてもいいですか？
あ、はい。阿部レイと申します。アルテックのエンジニアをやってますね。
はい。三浦さんと同僚、
ね。そうですね。
私も元同僚で、はい、ですと。で、今日お呼びしたのは、安倍玲さん、フルネームですけど。安倍玲さんって言われて
る。下の名前でいいですよ。
結構いろんな国でこう働いてらっしゃる、いろんな業種、規模とかいろんなところをこう、張って働いてらっしゃって、で、まあその辺の経験をちょっと聞きたいなと思ってお呼びしました。はい、っていうのも、その、今の、お二人の会社で、社内ブログみたいなものをやってて、そうですね、そこの中で、玲さんが、働き方の、特に働き方の違いとか文化の違いみたいなものを社内ブログに書いてらっしゃって、まあ、そのクオリティが高く、
そうですね。
めちゃくちゃ私たちは驚き、で、お呼びしたという感じですね。
もう、ありがとうございます。
そのブログ自体を書いたのはもう1年ぐらい前、もっとか。
そうですね、もっと前です
よ。もっと前で。
結構昔ですね。なんか自分でも内容、そこまで細かく覚えてないんですけど。
あ、2017年4月になってますね。一年以上前なので、思い出しながらになりますけど、ようやくお呼びできたので、話できればと思いますと。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。話実際入る前に、まあ、今までどんなこう会社とかどんな国で働いてこられたのかっていうのをちょっと簡単に教えていただいてもいいですか？
はい、そうですね。もともとこの記事を書いたモチベーションが、まあ、自分のバックグラウンドは結構、まあ、もともと話すると自分が、外国籍で海外、まで育ちなんで、
うん、
ヨーロッパのオーストリアという国が出身なんですけど、うん、そこで生まれ育ち、まあ、大学とかも通って仕事も向こうでしてたんですけど、そこから、まあ、一旦向こうの、まあ、仕事か生活辞めて日本に来て、こっちで大学院をやってまたこっちで就職をしたという、
うん、
まあ、経歴があって、
うん、
まあ、あと仕事的には結構なんですかね、いろんな会社で仕事をしてきて、もう学生時代から、まあ、高校時代からアルバイト的に向こうの会社でちょっとプログラミングやってたり、大学時代は普通に自営業で、まあ、フリーランスで、うん、ウェブアプリケーション作ったりするようなことをやってました。
うんうんうん、
で、まあ、向こうの大学卒業してからは、まあ、普通に正社員として会社に入ったんですけど、結構、まあ、スタートアップ的な小さい会社にいたり、その後には結構、まあ、数千人いる結構大きいアメリカの会社でも働いてたりしてましたね。
うんうん、
で、まあ、日本に来てからも結構大手の会社にいたり、まあ、そもそも日本って結構文化的に違うところなので、
うん、
まあ、そういうところからいろいろエンジニアリングの仕事場での違いというのが、まあ、気づいたので、まあ、そういう記事を書いたって感じですね。
うんうんうん、面白いですね。そうだ、一個言わせたんですけど、うん、社内ブログにアップしてものなんですけど、この後何かしらパブリックの場に上げていただける
と
したら、これが出る頃には見れるようになってると思うんで、はい、皆さんちょっと一回ここで、あ、いいか、聞いてもらった後に、
ね、そうですね
っていう感じで先に聞いてください。はい、で、ちょっと実際に伺っていこうと思うんですけど、まあ、一応ね、なんか内容的にその、僕たちの意図としてもなんかもう国籍ごとにこういう違いがあるみたいな、こうなんか二元論みたいなもので語ったりするつもりは全くなく、
そうですね、なんかこの国の人だからこうとかいいとか悪いとかってジャッジしてるわけではない感
じですね。そうですね、ただやっぱりなんかこう特性はあるなっていうふうにこう主観として感じたっていうのは事実なんで、その辺を話してもらいながら、多分僕たち聞き手としてもまあやっぱり感じるその傾向としてあるかもなとかっていうのはあると思うんで、まあその辺を話していければと思うんで、なんかこう特定の
はい、
国籍だとか文化を称賛したりディスったりするつもりはないという、丁寧な前置きを置きながら始めたいと思うんですけど、で、まあ、そのブログの中でも書いて、最初に書いてくださっていたのが、ものづくりに対するスタンスの違いみたいなものを書いてくださっていたんですけど、これなんかちょっと簡単にお話しいただいていいですか？
は
い、
そうですね、まあ、主にエンジニアの、まあ、仕事の仕方を見てると、特に日本ってなんかそれぞれエンジニアの皆さんがなんか自分に誇れるものを作ってそれをアピールしたいみたいな精神がすごくなんか伝わってきて、結構 作ったものをブログに書いていたり、いろいろアウトプットして勉強会とかで発表したり、
うん、
まあ、そこでアピールしているのがすごく見受けられるなと思いました、
うん、
で、まあ、逆にヨーロッパとかだとそういうモチベーションがあまり、まあ、見受けられなく、
うん、
皆さんのその何かを作るときにはその仕事を片付けるための手段に過ぎなくて、
うんうん、
そのまあ、必要最低限の努力をして、まあ、さっさと仕事を片付けたいみたいな感じで、うんうん、まあ、エンジニアリングを進めてる人が多い気がしますね、
うん、それはそのレイさんの印象だとヨーロッパって感じですか。
はい、そうですね、
うん、US アメリカとか、
US、まあ、その一つはアメリカの会社にはいたんですけど、まあ、そのオーストリアのまあ、スタートアップが買収された感じだったので、そのカルチャーは結構オーストリアのもののままだったと思いますね。
なるほどなるほど。
まあ、確かにアメリカはちょっとまた違うかもしれませんね。
うんうんうん、確かになんかこう、その前半でおっしゃってたその発信をするみたいなところは、
うんうん、
あるとは思ってて。
そうですね。まあ、
ただあれなんですかね、その日本だといわゆるそのウェブ業界って言われるような、うん、その CMOラインとかもそうだと思うんですけど、っていうところに結構顕著なんですかね。
うん、か日本に来てからその意識高い系という単語を初めて知ってましたね。
意識高い系。なるほど。確かに。それに対する役があるのかどうか。う
ん、確かに。なんかあるんですかね。
そうですね。はい、確かに、
うん。うん。そういうふうに相当するものなんかない気がしますけど。す
ね、なんか結構その、何の違いなのか、うん、何の違いというか、まあ、例えば日本でもその SIR とか、
うん、
まあ、あえて SIR と例えばウェブ系とかで分けて考えたとすると、うん、
はい、
SIR とかにそういう人はそんなに多くはないですよね。
まあ、絶対数として少なく感じますね。
うん、まあ、観測するとなんか相対的には
ですね、うん、そうですね。
だからやっぱウェブ、うん、なんかやっぱそういうふうな、なんか成り立ちなんですかね。そのやっぱりその外にこうアピールすることで自社のこうブランディングを高め、
うん、
採用につなげたいっていう元々の意図があり、
あ、企業側にってことですか。
そうですね。でそれにまあ乗っかったそのエンジニアの方々、まあ、
個人でも結構その趣味でプログラミングとかエンジニアリングやってる人が多くて、
うんうんうん、
自分のフリータイムでもやってるとか、なんか作って公開してるみたいな人が結構多い気がしますよね。
逆に言うとそれはやっぱり印象的には少ないって感じなんですかね。
向こうにはもちろんいるんですけど、
うん、
日本の結構多いかなという印象でしたね。
日本人意識高いってことでいいですか。なんかそういう話しないって話でした
。イコールみたいなのやらないっていう。
なんかそれとも関係して、なんかあの作るときには日本の人は結構そのゼロから自分のものを作りたがるっていうのが結構あって、
なるほど、
はい、で向こうの人は既存のものを使っちゃって楽をしようみたいな感じで、あの、まあ、実装を進める人が多いんですけど、
うんうん、
だからその仕事依頼するときも後からのチェックの仕方がちょっと違って、日本だと頼んだもの以上のものを作って時間をかけていないかというのをチェックしないと危ないの で、
はいはいはい、
で逆にヨーロッパだと本当に頼んだものの文字通りの最低限のものしか作ってくれないので、
なるほど、
細かく指示をしないと自分の欲しかったものが戻ってこないって感じになるんですよね。
なんか足りない、ちゃんと出さないと足りない、
はい、
日本人はちゃんと言わないと、まあ、多く作っている、
その、はい、
細部にこだわる
みたいな
状態になっている
って感じです。
でこれって日本の企業から海外に外注するときとかも結構なんかよく問題になるようで、
はい、
その自分なら日本の会社でのクオリティに達しないものがよく戻ってくるから結構苦労するみたいな話は聞きました ね、 ね。
なんかその IT 業界だけに限らずよく言われるのは、その日本はちょっと過剰サービスだみたいな、そのサービス業とかも、
うん、そうですね。
今日もなんかツイッターで見たんですけど、
日本衰退の原因ですか。
もうめっちゃ主語で隠してきた。
いや、なんか日本衰退の原因はなんか過剰にサービスを求めたことだみたいな記事が出てましたね。
あそうなんだ、
はい、
僕が見たのはなんかその帝国ホテルだったかは、その100マイナス1は99じゃなくて0なんだみたいなツイートがあって、
あ、なるほど、
そのサービスの1個でもそういう曇りがあるとそれによって0になるんだみたいな、それぐらいのプロフェッショナリズムでやらないとダメだみたいなのをつぶやいてる人がいて、辛いよねそれっていう話になってたんですけど、でもそうですよね、うん、コンビニの店員とかにも。やっぱその、それこそ海外って結構その飲食店、特にファストフードとか入って思うのって、うん、 めっちゃ店員愛想悪かったりも普通に
あ、はい、普通にありますね。てかもうそれ、ね、それが文化になってる気がしますね。
そうですよね。でそれもちろんそれでそんなにクレームする人もいないだろうし、
むしろ例えばオーストリアのカフェとか行くともう店員さん機嫌悪いのがもうスタンダードで、
そうなんですね。へえ。でその印象はやっぱあるんですよ。だから、はい、なんかすごくその愛想のいい店員さんってかなりレアで、
確かに。
ね、
チップ多めにあげた時ぐらいですよね。
喜ぶの、
まあ、でも確かにスカミにあげるとなんかなんだよみたいな。
あれオーストリアはめっちゃ脱線しますけどチップあるんです
か。ありますね、はい、
そうなんですね。
結構めんどくさいです。
チップ文化は本当にちょっとめんどくさいよなって思っちゃいますよね。なるほどなるほど。
はい、でなんか話戻しますけど、
うん、ありがとうございます。それ僕の役割だったんですけど。ありがとうございます。
いや これとまた関連するんですけど、あの新しい技術とかを導入するときも、うん、それに対するスタンスが、まあ、影響を受けてるというか、日本など結構皆さん新しいものを試して、
うんうん、
それをアピールできるから、はい、みたいな感じで
ありますね。
やりやすい、まあ、アリアドプター的なところがあると思うんですけど、うん、向こうだと結構コンサバな感じで、もともとまああの元々動いてるものを別に変えなくていいじゃんとか、
うんうんうん、
その新しく導入するコストやリスクに関してすごく、まあ、ドライに見て本当に必要なのっていうのをすごく評価するんですよね、
うんうん、はいはい。まあ、結構そうですよね。そのなんだっけな、リビルドとかでも話し上がってたのは日本、うん、その特にフロントエンド技術とか、
うんうんうん、
この日本だともうどんどん新しいのを追っていくからもう全然定着しないけど、シリコンバレーはそんなことはないみたいなことをおっしゃってたのが結構、う
ん
う
ん、はい、なんか作り直すのは結構好きな気がしますね、日本人は。
ああ、なるほど、なるほど。
向こうだと、あの、Never Change a Running System っていう、うん、ことわざ的なものまであるので、うん、別に動いてるんだったら変えなくてもいいじゃんって
言ってたんですね。そうですね。うん、とか、まあ、さっき、その冒頭におっしゃってた、その、うん、手段でしかないので、はい、その、まあ、目的化してしまっているような感じに捉えられるってことですよね。はい、でも確かになんか、僕もその、昔のその SIR にいた頃に、その、やっぱり海外コンサルとか外資系コンサルの人の方が、その、なんだろう、例えばいかに作らないかとかっていう話をよくしてる方が多かったんで、あくまでもその目的を達成するための、ためにどうするかみたいな話をよくしてましたね。
うん、なんか目的のものがその、日本と海外で、海外の方はなんていうんですか、ビジネスって方向に向いて、
うんうん、
出るのかもしれないなというような聞いた
より
イメージは、
うん、
なんかお金を儲けるみたいなところがやりたいことじゃん、
うん、
みたいな、
うん、
それに対してコストはどれだけ小さくできるんだみたいなことを考えてるのかな、はい、
そうですよね、うん、
なるほどなるほど。
だからオープンソースとかもなんか公開するときに日本なら結構そのアピールするための手段になってるんですけど、向こうだと他の人にその開発に参加してもらって、それによって利益というか委託をするというところが目的にちょっとなってますね、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、うん、なるほどね。
まあそれがモチベーションになるのが悪いことではないですもんね、
うんうん、
技術者にとって、
うん、
なんかそれが楽しくてしょうがない人がいるんなら、
う
ん、
ああそうですね、はい。
であとは、そのブログで書いてくださったのが、組織の、まあ、構造というかもう結構違いを感じたっていうふうにおっしゃってましたけど、これもちょっと簡単に。
はい、そうです。まあチームの組み方の違いなんですかね。日本って結構そのチームというものに、まあ、集中してるか、そこが中心になっていて、どのメンバーがいて、まあ、何をしているかというよりは誰がいるのかっていうのが中心で、向こうではプロジェクトで今回何をするのかっていうのが中心で、それに適した人を、
うん、
まあその一時的なチームタスクフォースとして、
はいはい、
まあ、設けるのが結構あって、
うんうん、
だから日本だとすごくあの社内でチームビルディングとかいろいろなアクティビティがあって、そのチームメンバー間での付き合いを深めていこうみたいな、うんうん、そこで信頼関係を作るためのものをいろいろされてる気がしていますけども、これそこまでそのチームにこだわっていなく、もちろんその会社自体の中では、まあ、みんな一緒にやっていくみたいな雰囲気でやってるんですけど、うん、
はいはい、
このプロジェクトごとにまあ、このスキルセットが必要だからこの人をアサインして今回はこの人たちと一緒にやってねみたいな感じが結構あって、なのであの日本の自分の経験では日本の会社はいつも同じチームでいる時間というか、それが結構固定になっていて、向こうではよりダイナミックにあっちこっちに行っていろいろな仕事をするみたいなイメージがより強いですね。
なるほどなるほど。 ちなみにそのレイさんのいた会社って会社で行くと何人ぐらいになったんですか？
向こうの会社は100人以下の会社もありましたし、
その中でそのプロジェクトが立ち上がって、
そうですね、
一部の人たちが必要なスキルセットが集められて、
はい、まあ、確かにそのすごい小さい会社だと、もうその会社自体がチームになってる感じなので、
はいはい、
うん、あんまり差はないんですけど、
うん、
まあそんな感じです、
ね、うん、確かにこれ、ちなみに僕の今の会社も結構、うん、ハイブリッドな感じはあるんですけど、チームベースになっているところとプロジェクトベースになっているところが結構分かれていて、
うん、
なんかすごく、まあ、それぞれ結構一長一短あるなっていうのを、まあ、前の会社にその支援の時だと基本的にはチームベースっていうのが全てだったんで、なんか、まあ、それぞれ一長一短あるなっていうのはすごい最近感じますね、
うん、はい、なのでまあヨーロッパの方だとより社内でいろんなチームに関わったりするので、その、うん、ネットワーキングというか人のつながりが結構広まるっていうのがあって、
はいはいはい、チームが固定されてないからってことですよね、
はい、まあ、日本だとそのチームメンバーはすごくまあ親しくなってどういう人か分かるんですけど、そのチーム外にいる人たちが何してるのかとかどういう人なのか全く分からない状態のままになっていて、
起こりがちですよね、
はい、だから何かアドバイスをいただきたいときとか誰かとまあ相談したいときは、日本ってなんかチーム内の人が多くて、向こうだとまあその山で働いてきた人たちいろいろまあ、つながりが広いので、より気楽に、あ、この人がこれ多分知ってるからちょっと聞いてみるとか、そういうのがよくありますね、
は
い
は
い、
なるほどなるほど。確かにそのチームの中でからその普通に働いていると接点がなくなってくるから、そこに固定化されちゃうっていうのがありますよね、
うん、そうですね、ま
あ、結構組織とかでその横断の関係をどう保つかみたいな、うん、はい、なんか取り組みが
そうですね、
やったりとかね、こうすることが多いですよね。
なんか社歴の長い人がなんか斡旋業をやってるみたいな、
はいはい、
そのあります、
ね、コネクターそうですね、ですね、
はいはい、
マリさんも書いてましたけど、あのアンバサダーみたいな、
はい、そうですね、
みたいになってるみたいな、
確かにこれ日本の会社でそういう役割の人がいましたね、
うん、なるほどなるほど。確かになんかそのちょっと話がガラッと変わりますけど、そのまあプロジェクトベースはプロジェクトベースでそのデメリットみたいなものが多分あったりすると思うんですね、はい、その目標がちょっとマイクロになりすぎてプロダクトっていうのをこう存続させる上で、うん、まあ、ちょっと短期目線になっちゃうとかよくあるそのデメリットの説明だと、うん、でチームはチームで、まあ、そういうふうなそのプロダクトにコミットするチームとして組成されるので、長期にわたるけれどもっていうので、なんかそのこれ紹介多分昔しましたね、あのスクラムグローバルスクラムギャザリング行った時に、
はい、
なんかその折衷案的にそのダイナミックリティーミングっていう、
うん、
そのチームなんだけどチームをベースにするんだけどそのチームの中の人を流動的にこう入れ替えるようなあのそもそも構成にすることで、まあ、両方担保するみたいなことを結構やられてる人もいたりしますね、
はい、まあ、特にその経験したのが日本の大企業でそういうチームがもう固定されていて、チーム間がなんかライバル同士になってすごい政治的な駆け引きが発生してくるみたいな、
それだいぶ不毛ですよね、
はい、
同じ会社なのになぜかすごい、
はい、でも他のチームにいる誰かのスキルを必要とするときにはそのチームのお願いしてちょっと借りますからみたいな、
はいはいはい、
でその代わりになんか手伝ってあげなきゃいけないみたいな、そういうやり取りがあったり、
はいはい、交渉が入っちゃうということですよね、は
い
は
い、そういう感じでしたね
貸す貸さないみたいないや困ります出られたらみたいな
、はい、仮パクが出る
あれっつって戻ってくる予定だったのに、
ああそういうのもあります、ね、確かに
そもそも同じ会社でしょってそんな契約ないよっていう話なんですけどねなるほどなるほど、
うん、なるほどな。でもそう考えるとなんかあれですね、あの欧米ってなんかこうチーム、そのさっき言ってたタスクフォース的 な、
うん、
なんかプロジェクトチームが多いからそのチームっていうものを大事だと言っていて、
うんうん、
なんか日本ってもうチームがすでにチームで働くっていうのが普通だから、
うん、
なんかそうタスクフォースっていうかこう流動性みたいなのに憧れるみたいな、うん、お互いになんか隣の芝生が青いだけなんじゃない
それはでもある気もしますね。その例えばアメリカだと結構役割が細分化されていて、うんうん、そのエンジニアの中でもすごくその役割範囲が決まっていることが多いで、まあよく日本でもそういうちゃんとロールに名前をつけてやりましょうみたいになるけど、うん、向こうは向こうでそれはそれで問題が起きているみたいなこともあるんで、うん、
はい、
まあ、それはまあそういうところは絶対ありますよね、
うん
うん、違う、
うん、どっちがいいのかは 言えませんね。うん、
まあ、まあ、今日のスタンスはあのどちらもあれですから、
そうですか、
ただの事実か感じた主観として話してるだけですからね。
フラットな組織、
うん、まあ確かにそのフラットの捉え方の違いもあると思いますね、
うん、フラ書いてますね、ブログの中でフラットな組織っていうところ書いてますけど、
はい、まあ、多分日本だから、うん、今の職場でもそのチーム内にはよりフラットになってるんですけど、
うん、
その社内全体でのフラットというかその横への広がりがあんまりないなっていう、うん、まあ、さっき の, そのチームが固定されてることにもよって、
うんうん、それだ、そっか、結構そのプロジェクトとかがまあ終わってもそのつながりは残り続けるってことですよね。
そうですね、はい、うん、まあ、特に普通に仲良くなればその後も付き合いは普通にランチに行ったりとかそういうの結構ありますね。
なんかそのこの中ブログの中でも書いてある気がしますけど、その雑談みたいなものとかも、
はい、
うん、その違いがあるみたいなの書いてましたよね。
そうですね、これは次の話題の、
う
ん、
そうですね、ミーティング文化的なところの話ですね、はい、
ミーティング文化ですか。
文化って言っていいのかって。
そうですね。
これたまたまなこともありえますけど、どうなんですか、日本に来てからすごくミーティングが多い印象でした、
ね、うん、僕は逆に比較対象がないとは言えますけど、日本に今までずっといた会社ではミーティングが多かったですね。絶対評価ですけど。
だから何かを話したいときには必ず事前に設定して誰がどの時間に話すかというのをすごく決めたがるという印象を受けていますね。で、まあそれによって例えばあのリーダーだけ集まってミーティングしてそこで話して、他の普通のメンバーは皆さんどういうことを話してるのか全く知らずに、だからその情報が誰に渡るのかというところもすごくそれで限られているというか、あの制限されているような気がしますね。で、向こうの人はミーティングはもちろんあの設定とかはするんですけど、どちらかというと場所とかを確保するときにやることで、その何か議論したいときはよりまあフラットその人のところに行って話しかけて、その場でまあ、雑談というかなお話をするというのもよくありますね、
うんうんうん、
で向こうのオフィスだとよくあの、まあ、日本にもあると思うんですけど、ウォータータンクとかあの、はいはい、コーヒーマシンがあるキッチンみたいなところがあって、
うん
うんうん、そこがよく人のたまり場になって、うんうん、そういういろいろな相談とか雑談をする場になってるんですよね、
はいはいはい、確かにその、
はい、でそういうオープンなスペースでいろいろな話をしているので、うん、普通に他の人がその場にいれば、うん、その話を、まあ、盗み聞きじゃないんですけど、
はい、
普通に聞いていてその議論に参加してもいいですし、うんうん、なんか日本みたいにこう限られてどっかの秘密のスペースで何か会議してるみたいな感じはあまりないですね、はいはい、
なるほど、
だからよりオープンなんですかね、
うん、ちなみに逆にその例えばそのフリーなスペースで話した内容とかを その共有というかっていうのはどんな感じですか、はい、
それが普通にまあチームメンバーとかは知らせると思うんです、
うん
うん、日本だと何ですかね、あのより上の人たちが何か決めると、
うんうん、
その情報が、まあ、下まで届かない時とか、なぜこう決まったのかとか、うんうん、そういうのはあんまり話されないような気がしますね、
うん、なるほどなるほど、
そういう意味でその、まあ、上が決めたからしょうがないからやるかみたいなフラストレーションを持ってるエンジニアも何人か、
うん、
いましたね。
はいはいはい、こう日本に来てからの経験としてですね。
はい、まあ、自分はそこまでそれの影響を受けてないんですけど、まあ、他のメンバーとか見てて、はい。
なるほど、なるほど。ある程度トップダウンで決まったものが浸透せずにみたいな感じですね。
はい、まあ、これは必ずしもミーティング文化の問題ではないと思いますけど。うん、
ミーティング文化だけではないところもありますよね。
うん、はい。いや、でもミーティングとかも、あの、例えばこう、フラッと話しかけに、来た時にそれを断る日本人の社員もいましたね、普通に。
あ、そうなん
ですね。だから何か議論したければ前もってミーティング設定してくださいみたいな。
あ、でも確かにな、そういうのあったことあるかもしれない。
はい、でさっきのチームの話でもあるんですけど、例えばあの、まあ、他のチームのメンバーとあるチームのメンバーが普通に、うん、まあ、個人的に仲良くて何か の、うん、あの相談に誰かが来た時に、そのチームのリーダーの人がその外部から来た人に、
うん、
いや何か相談があれば私を通して何か設定してくださいみたいな、勝手にうちのチームメンバーに話しかけないでくださいみたいなこともありました、
ね、は
い
は
い、
あ、それはでも何かありそうですね。その必ずそのリーダー層の人を通して話をしてください、みたいな、ね、はい、
そうですね、
なんか、うん、それもミーティング文化以外の何かを感
じますね。ちょっとなんかそれ以前のところがありますよね。 なるほどな。結構その、あの僕今いる会社って、ま、ちょっとグローバルなんですね。あの例えば最近だとその福岡京都とかに拠点やったんですけど、京都とかだと8割外国人ですし、はい、福岡でも半分ぐらい日本語そんなに喋れないっていう方が多かったりするんで、結構僕もまあ初めてずっと日本、いわゆる日本、純日本企業にいたんで、その辺の違いは感じてて、やっぱその辺でバッと話してみたいなのは、とか、普通にこうずっと雑談、コミュニケーションラウンジみたいなところにずっと雑談してて、みたいなのとかって結構見るので、まあ、そこはあんまり今までの日本企業で、そんな見なかったなっていうのが正直あるので、傾向としてはあるかなと思いますね。
う
ん、はい、
まあ、確かに日本だとサボってるような印象を与えることがやっぱりあると思います
ね。そうですよね。その感覚は全然なくて、うん、その、まあ、上司とかからちょっと今からカフェ行って話そっかみたいな、特に何もないけどみたいなんで誘われたりすることもなんか多いですし、
はい、大体ヨーロッパとかだとなんかコーヒー飲みに行こうっていうのは何か相談したいっていう
そうですね、そうですね、あるんですけどね大体なんかコーヒー飲みながらみたいなのはなんか日本だとちょっとそんなになかったな、
ね、そうですね、
うん、っていうのと、なんかそのこれも別にグローバルだから関係ないですけど、うちの会社、あの、結構すごい情報オープンで、全社的にそのウィキのシステムが入ってて、で、基本的にその権限全部オープンなんですよ。だからどのプロジェクトで書かれた内容も全部見れて、で、結構ドキュメントを書く文化があって、で、それなんでかっていうと、さっき言ったその外国人が多いからっていうのもあって、結構その口頭のコミュニケーションに足りないところを文書で補足するとか、はい、その理解が合ってるかどうかコンセンサス取るとか、その翻訳とかできるんで、ウェブに載せるとしやすいねっていうのもあって、結構書いてたんですけど、これで合ってますかみたいなコミュニケーションのためにあることがあって、なんかそういうさっきの情報の透明性が、そのミーティングとはまた別でそういうところで担保されたりするケースもあるんだな、最近面白いなと思って過ごしてますね。
確かにヨーロッパもいろんな国の人がいるので、ドキュメンテーションとかコードのコメントとか全部英語でちゃんと書くようにはしてますね。
ああ、そっか。あれ？オーストリアって
何語ですか？オーストリアはドイツ語ですね。
ああ、なるほど。でも英語で
使う。英語で大体書きますね。はいはいはい、ドイツ語で書く人もたまにいますけど、それは大体怒られますね。
そうですね。だからそこもなんかちょっと違うかもしれないですね。はい、そのいろんな多国籍で働く前提っていうのがあるから、はい、書かないと伝わりづらかったりする。
ドイツ語になった瞬間、マルチバイトになっちゃう。
マルチバイトじゃないんじゃない？
どうなんですか？ちょっと覚えてない。
どこに入ってるのか。
はい、だから自分もなんか日本に来てから、なんとなくドキュメンテーション英語で書いちゃったんですけど、
あ、はいはいはい、
多分他のメンバーに迷惑かけてる可能性がありますね。
でもね、
なんかしょっちゅうなんか波があったよね。あの一緒に働いてる時も、
はい、
あのちょっと英語でやらないみたいな、
そうですね、
GitHub のコメントは全部英語でやらないみたいな、はい、このちょっと始まり、
そうですね、
で1週間ぐらいで日本語になっていくっていう下手な
の。プルリク の、 あの説明を英語で書こうとすると、うん、書く方も拙いし読む方も伝わらないみたいな。
うちの会社は今そのエンジニアは特に基本読み書きは全部英語なんですよ。だ、はい、からまあ拙いけれども拙いなりに書いてやってるって感じですね。まあ、そういうのもやっぱ関係してるかもしれないですね、ドキュメント
プレゼンテーションと、まあ、
う
ね、
うん、
英語か、
そうですね、まださっきのミーティングの話に戻ると、まあ、そういう意味で、何ですか、日本だと全てミーティングで話すことになっているので、うん、もしその集中したい時間が欲しければ、
はい、
自分のミーティングだけを設定して時間を確保するというのが使えて、
スケジュール、はい、スケジューラーを埋める集中タイムみ
たいな、はい、そうですね、そういうのよく見ますね。
確かに確かに
ありますね。
そうですね、
やってました。あれですよね、それにもかかわらずかぶせられる
バレるっていう、
そうですね、
なんか帯で撮ってるやつはこいつ集中タイムなんでお願いしたら割り込めるぞみたいな、ありますよね。あの書いてましたけど、あの定例が多いっていうのは、僕も別に相対評価があるわけじゃないですけど、定例は多いなっていう、よくなんか議題に上がりますね、
はい、
定例が多すぎてどうにかならないかみたいなのは、
それはなぜなのか自分も今までよくわからないですね、
うん、
正直。
うん、
定例っていうのは習字定例とか、
そうですね、そうう共有の定例みたいな、うんうん、チーム定例とか、
あ、
そういうのは結構あって、で所属してるとか増えていくとどんどん無制限に増えてきたりとか、はい、まあ、チームの中でも小さい単位で定例やったりとか、
まあ、確かに向こうだと定例でも必要な時にやって別に話すことなければスキップする感じでやってるのが多いと思いますね、うんうんうん、
やらなきゃみたいなあれがないってことですよね、うん、いややめよう、ね、いやどこの国に一回一番いいですかって
何ですか載せるかどうかは置いといてちょっと聞いてみたい
です働きやすかった国はとか会社はやっぱありますか。
仕事してる間自体は別に日本で全く問題はなかったです、まあ、もちろん日本の方が仕事する時間の方が全然長かったりそういう違いはすごくあるんですけど、
うん
まあ、特にあの海外の人って日本だともう死ぬほど働いてるイメージしかないんですよね、
はいはいはい、
だから自分もこっちに来て就職するときに、うん本当は日本企業入るとあまり思ってなかったんですけど結局これも2社目なんですけどまた日本企業にいるんですけど、
はいはい、確かに、う
んまあ、でもそこまでなんかブラックとかなんかすごい社畜的に働いてるところではなかったので、
うんうん、そう
ですね、うん、確かにでも世の中にはあるっちゃありますからね
そうですね、まあ、日本に限らずっていうのもあるのかもしれないですけど、はいはいすね、またまあ確かに、ね、日本に多いのかもしれないですけど、
は
い、
だからまあ自分が今まで入った会社の関係は別に全然働きやすかったんですけど、
うんうんうん
まあ、友達にいろいろな話も聞いてるので
それはそうですね、はい、やっぱその国関係なく、うん、国関係なくというか、うん、国の中でもそうだいぶ、
はい、
そう差があったりはしますよね、はい、でも本当にあの何でしたっけねその 5月にバズってた、うんタイトルなんだ日本のエンジニアの質についてっていうブログがあって、はい、そこで それこそもうこれはもうこの国はこんな感じですみたいなのをこう、いろいろ書いてらっしゃるやつで、
うんうん、
まあ、ヨーロッパの人は、8時間しっかりなんか働かないといけない状況がもうすでに炎上だみたいな感覚があるって、日本人はまあ基本的には8時間普通に働くっていう。
はい。まあ、この仕事自体の、エンジニアと関係なく、仕事のスタンスだと思いますけど、なんか向こうだと、自分の生活を支えるために生きるために仕事をしてる、
はいはい、
日本はその仕事をするために生きてる人が結構いる気がします
ね、うん、なんかそうですよねそれはでもそうかもしれないです、まあ、今最近はねやっぱりそれも良くないねみたいな感じで日本でもだいぶ認知されてきて普通の企業は、
ね
はいはい、
そうですね
基本的にプライベートとかというか、まあ、僕も今の会社やっぱそのファミリーファーストみたいなのがもうすぐ出てくるんですけどちょっとお子さん体調悪くなるほどとかだったら全然もうウェルカムで休んでみたいな感じ、
働き方改革ですね。
そうですね。
まあだからでも日本もなんか皆さん仕事に対する結構熱心な感じがしてモチベーションは高い人が多いと思いますね。
うんうん、
だから向こうだと本当はまあ生活させるためにしょうがなくやってるっていう人が結構いて、
うん、
まあそのまあ依頼するものはやるんですけど、それ以上のものはやらないって感じで、はいはいはい、でそこは日本ちょっと違うなと思って。
なるほど。でもその最近僕もよく思うんですけど。でも多分なんか日本全体から見るとこの意識高い人たちに囲まれているのってだいぶマイノリティなんじゃないかっていうのを思うんですよね。このウェブ業界で働いてる人たちってやっぱ意識高い人多い、
うん、
多くて多分でも世の中一般でいくと実はそんなに、
はい、まあ業界の問題ですかね、
うん、
業界の問題かもしれないですね。僕の同世代の人間たちは、
うん、
多分許してくれると思うんで言うんですけど意識は低いです
そうですよね。その、
まあ、ね、
そういう時に表現すると低いその、はい、なんかやっぱ意識高いっていうのをあんまりなんていうんですかね自分でも自覚してないじゃないですか、
うん、
だからそれこそ休日にちょっと技術書読んだりとかって、はい、まあ普通にしちゃうと思うんですけど、
うん
それ自体がもう意識高いってこうなる業界にいるのかなと思いますね。結構
意識高いんだよなみんな
そうですね。
まあ別に悪いことではない
ですね。うまくバランスをこうちゃんと取ってれば、
はい、なんかいいことです。日本の良くないところを、
うん、お日本
はい日本の良くないところなんですけど、うん、あれですよそのマジョリティがその場を支配してしまうんで、
うん、
マジョリティに入らないことが悪になってしまいがちなところだと思うんですよね、うん、
ああはいはいはい、
なんか多様性みたいな話がありますけど、うんうん、そうじゃないっていう人をどうやって受け入れるかみたいなのが、
うんうん、
なんか見た目受け入れてるっていうだけで、うん、
はいはい、
なんか本質的に認めてないみたいなのが多く見れるなって思います、
うんうん、なるほど、ね、
意識低い側からの人間感染
からすると意識低くいさせてくれと、そうそう認めてくれと、
そうそう、いや自分もあまりそういう自己アピールするようなエンジニアではないので、そこはちょっと改善しないと日本でやっていけないと思いますね最近。
でもなんかそのなんていうんですかね、そのアピールは当然ながらですけど、あのアピールが重要なわけではないですよね。
まあでもある意味その目立ったもん勝ちっていうのはちょっと日本であると思いますね。特、うん、ね、にあの表彰とかそういうのを会社でやってる時にはやっぱりそこに効いてくるので、向こうにはそういうのはあんまりないんですよね。まあアメリカはまた違うと思いますけど、
ね、表彰とかはでもなんかごく限られた、日本でも限られているような気もしますけどね、
うんうん、ああそうですか、
うん、
今までいた会社全部ありましたね。
ああそうなんですね、
はい、なんかやっぱ分かりやすいカンフル剤っていうのもあるし、うん、まあもちろんそのもらえる人はいいですしね、
うん
うん、
そういうなんかそういう承認欲求みたいなものが長期的なモチベーションにつながるような職種だったりとか会社だったりだったらすごくいいと思うんですけど、まあ、なんかエンジニアとかって別にそうでもないケースがやっぱ多いので、
うん、
っていうのありますよね。確かに。あと面接のこう違いの話もおっしゃってましたけど、ちょっといいですか。
はい、そうですね。面接、日本企業での面接っていうのが結構驚いたのが、うん、あの普通ヨーロッパとかアメリカの会社の面接って結構あの自分のスキルや知識が試されるなんかテストみたいな感じで聞かれるんですけど、
うんうん、
日本企業だと雑談ではないんですけど、過去の履歴どういうところで勉強したり仕事をしてきたのかというのを聞かれるだけでなんか終わってしまって、
うんうん、
何をベースに判断されてるのかなというのが最初すごく疑問に思って、
うん
うん、結局その気が合うか合わないかだと思うんですけど、
うんうん、
でもそれにしてもその全く何もテストされないのはすごく不思議だなと思ってましたね、
うん、確かにその多くはない。僕もやっぱ転職エンジニアとしてこう転職活動した時もウェブテストがある会社はあるんですけど、圧倒的にやっぱ少数派、まあ、それは結構前の話ですけど、今は変わってるかもしれないですけど、5年前とかは少数派でしたね、うん、本当に数割1、2割ぐらいがウェブテストやってるみたいな感じ、
うん、は
い、
まあ、そのコーディングテストやることがいいって言ってるわけではないんですけど、
うん、
まあ、アメリカ企業はそういうのをやりすぎな気がしていて、逆に実際のスキルとはあんまり関係ないところもあると思うので、
ああなるほど、
まあ、そこをどうやるかって難しい問題だと思いますけど、 そこの違いがすごくあって驚きましたね、やっぱり、
うんうん、その場でなんかいきなりコード書いてって言われても多分日常業務とはまた違う、うん、
はい、
それは違うので、
うん、
まあ、それに過信するのもよくないとかね。
まあ、まあそうですね、だからインターンとかそういうところで、まあ、様子を見てどういうふうに企業とマッチングするのかというのを見るのが多分一番ベストだと思うんですけど、
まあ、トライアルで入ってみて、はい、一緒に働いてみて、まあ、人となりも分かるしスキルもある程度分かると思うし、うん、はい、っていうのが本当は一番いいですね、うん、まあ、日本だとなかなか雇用契約とかの都合で難しいケースとかはあると思うんですけど、
まあ、本当はなんかお試し期間みたいなものあるんですよね、うん、でもそこもなんか、
う
ん、
あ、使用期間ってやつですね、はいはい、あれもまた別物ですもんね、
はい、
あれはもう、
あれはそう
です、便宜上あるみたいなもんな感じで、うん、はい、基本的に入った後にやるもんですし
ね。そうですよね、
うん
うん、確かに。いやでもあれなんですよね、使用期間って本当は入る前なんですよね。
どういう扱いになるんですかね。雇用契約は結んでいて、前の会社も基本的に辞めないといけないですよね。
そうですね、
ほとんどの場合は。
あ、そうか、
それは、ね、だからそれは結構違う気がしてて、
まあ、相当なことやらかさないとそこでまた
あんま聞かない聞かないです、ね、来てないと思うんですよ、本当に。
確か
に来ないといけないのに来てないみたいなぐらいしかないですよね。
なんか僕が最近会社で面接とか、
うん、
雇用に関することをいろいろ調べてるというか、
うんうん、
まあ、取り組んでいるんですけど、そこでいろんな面接をしている人に話を聞くと、やっぱりこれ多分多くの企業そうだと思うんですけど、すごい属人的なんですよね、
うんうん、
属人的なんですけど、まあ、なんかうちの会社だとすごいなと思うのは、属人的にやってるにもかかわらず、なんかそういう人を選出してるのか分かんないですけど、みんなが同じ方向に向かっていくっていう、
うんうんうん、
なんか大体
採用する側が、
そうそうです、
うん、
似たような価値観を持った人たちを集めてやってるから、最終似たような価値観を持った人が雇えるみたいな構造になっていて、
うんうん、
これはこれですげえなと思いました、
うん、CA の採用はやっぱりだいぶその、まあ、どこでも学びできるもんじゃない、
そうですね、
あの言い悪い
言い悪い言い悪い
な関係なく、そのすごい独特な面がありますよね、 すごい評価もされてると思うんですけど、
すげえと思いました、
うん、 あとなんかやっぱエンジニアの採用のステップ、採用の話でいくと、ステップ少ないことが多いなっていう気がしますね。なんか2回とか、1次面接、うん、2次面接でも内定の合否を出すみたいな。
あ、日本がですか？
あ、はい、そうです、そうです。っていうのが多いなと思ってて、でよく聞くのはその外資とかだと、もう本当に6時、7時みたいなまでやって、うん、本当に現場のいろんな人と会って、で、まあ、Google だったかなとか、あとはその1人でも NG 出したら。
うん、
はい、まあ、これ特にアメリカの企業だと思いますね、うん、大手の有名なところは、
うん、まあ、結構そのたった2回で判断しないといけないっていうのは結構、しかも1回1時間とか、
ね、ですよね、
はい、だから2時間だけちょっと喋っただけで、うん、その判断するって結構リスク、しかもね、日本だとその1回雇用したらそんな簡単に辞めさせられるわけにではないので、
そうですね、
うん、契約上、
うん、そうなんですかね、
らしいですね。僕もそんな詳しくは言ってないですけど、はい、やっぱ欧米のレイオフとかに比べると、うん、日本はすごい法律的な制約が
終身雇用前提にな
ってきてるんですよね、昔から、
はい、
うん、っていうのもあって、まあ、辞めさせられないのにたった2時間でその人を取る取らないを決めないといけないっていうのはやっぱ無理があるよなと思うんですけど、多分ね、今ってそのエンジニア売り手なので、売り手なのか、うん、そのやっぱおちおちしてると取られちゃう、他に行っちゃうみたいなのもあり、ね、なかなか企業としては難し
い
選択なんだろうなと思うんですけど、はい、うん、じっくりやってお互いのね、はい、そのやっぱ入る側もミスマッチしてたら辛いですからね、
うん、そうですね、
うん、
じっくりと。
そう、なんか日本独特なのが、新卒の採用というものがヨーロッパだとないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですね、
はい、日本だとなんか大学を出た人とは、まあ、全部みんな新卒扱いで、
うん、
会社に入ってからトレーニングしてスキルを身につける素材みたいな扱いじゃないですか、はいはい、
そうですね。
で、向こうは大学に出るとそこで専門知識やスキルを身につけて、
はいはいはい、
それを持ってどっかの、まあ、日本でいう中途採用、こういうスキルを持った人探してますからっていうところに面接に行って挑むんですよ。
なるほど。じゃあ結構大学でもう結構実務的なスキルを積むっていう。
そうですね。そういう時は大学に通ってる途中にインターンシップとかそういうところに入って、その経験も身につけてやっていかないとダメっていう感じになりますね。
は
い
は
い、
結構基本的にはインターンシップ行くのが、
はい。そもそも大学のカリクラムの一部をインターンシップが必須になってるんですよね。
ああ、そうなんだ。なるほど。これは健全な感じがしますね。
そうですね。
それこそ前回、別のゲストに来ていただいたときに、やっぱそこ、日本問題だよねっていう話で、うん、まあ、取り組みされている方に来ていただいたんですけど、はい、ですね、やっぱ働いてみないと分かんないというのもありますし、
うん。
っていう、そういう観点からも、その方がいいですよね。
そうですね。まあなんか、それが前倒しになって、初めてこの下の工程というか、
うん、
そのこう、まあ、日本で言えば高校とか中学とかに、う
ん、前の、
まあ、その大学の時にその選択ができるような準備みたいなことを前の段階でできるようになるんで、
うん、
どっちが先か分かんないですけど、
うん、バツンと切れてますから、
どっかで歪みが生まれるんでしょうけど、今から変えると
なるほど。
もう最後にすげえとどうしようもない話していいですか。
ど
う僕先日
はい、
社内勉強会みたいなところで、
うん、
レイさんが、
うん、
日本に来て、
うん、
好みが変わったって話をしていて
はいはい、はい、
それがすごいどういうことなのか気になってしょうがなくて、
その前に誰かがアメリカに留学して、
はい、
ブロンドの女性がタイプになったみたいなことを言ってたんで、自分は逆にヨーロッパから日本に来て日本人の女性がタイプになったってそういう発言だったの
タイプってそういうとこだったんだなるほどなるほど。それはあれなんですか、深掘っていいですか
ポッドキャスト乗るんですか
乗りますね。突然変わるんですか。
突然ではないです。
徐々に、
徐々に。徐々にな気がしますね。
やっぱそれはやっぱなんか、人間のこう脳みその慣れみたいなところ
に。どうなんですかね。いや、なんか最初日本に来て、最初に付き合った子が、海外の、
はい、
だったんですよ。普通にヨーロッパのブロンドな答え、
はい
はい、
なるほど。はいはい。これカットしませんからね。
これ怖いですね。
はい、
そこから徐々なのかあまり覚えてないんですけど、はい、今完全にもう日本人の方がタイプですね。
ああ、なるほどな。そうなるんですね。それちなみに何年ぐらいになったんですか。
あ、日本に来ても11年ぐらいですね。
はい、
11年。
で何年目ぐらいで 日本
そこまで
分岐点はあったんです
か？あんまり覚えてないですけど。
でもやっぱり徐々にって感じなんですね。
そうですね、
なるほどね。そうなるもんなん
だ。5年ぐらい向こうにいたら
なる
んじゃない？そうなるんですかね。
5年ぐらいいやなるんじゃない今の感じだと。
なるほど。いや、うん、それが聞きたくてしょ
うがない。そうなんです。
なるほど。その答えは知ってたわけじゃなかったね。
そうです。
なるほど。そういうキーワードがあっただけだった。
そうなんですよ。
なるほど。何の勉強会だって感じだけど、
確かに。
何勉強会なんだ。
なんだっけな、
アドテクギャングとかの。
あ、そうですね。
ああ、なるほど。部署でやってる。
誰かが。
部署の内勉強会。
新しく会った人が自己紹介してて、そこでその課題が出て。
ああ、なるほど。はいはい。そうですね。どうしよう。いい、最後いい締めになりました。
いやいやいや、これだけはやめてください。
はい、じゃあ今日は、もう一回最後にディスクレームしとくと、
はい、
まあ、あくまでも全部を見たわけじゃないんで、
そうです
ね。はい、そうです、
ね。対象を見たわけじゃないんで、あくまでもこれまでのこう、
個人的な経験の話
ですね。そうですね。はい、主観なので皆様も、なんかこれで自身のキャリアを振り返っていただければと思います。
どうしたんですか、
無理やり。無理やりの締め。はい。じゃあ、レイさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。